おはようございます。グッドモーニングボイスです。1125回をお送りします。1月の23日木曜日朝8時7分です。はい、昨日ね、なんかちょっとツールシュート公開しようかなみたいなことを、なんでなのかよくわかんないんだけど思わず SNS でつぶやいて、思わぬ反応いただいて、なんかもう公開しなければ、いや公開するのは全然いいんですけど、面倒くさいというね、あの気持ちがあるんですよね。あの別にいいんだけど、どうせみんなすぐ飽きるんじゃないかなというのが一つあるのと、飽きるというのはなぜなのかを今日少しお話ししようと思っているんですけどね。昨日、3ヶ月チャレンジでの成果について喋ろうと思って、あんまりうまく喋れた気がしないんですよ。で、結局誰もこれ成果について喋ってるというふうには思ってないっぽいんで、まあ一部の方には好評だったんですけど、それは全然違う文脈で好評だったというね。まああんまり慣れないことはするもんじゃないかなと思いつつですね。まあ、成果ね、何が成果なのかが僕にも定義できないんですが、成果っぽいものは喋っていきたいんですよ。ただ、なぜ成果を喋れないかということについて今日、こういうことなら喋れるんですよね。成果は、成果を出すのが自慢話っぽいから嫌だとか、そういう話では全然ないんですよ。ただ、果たしてそれが成果なのかどうかがよくわかんないっていう、だったらなんで参加している人は増えているんですかと言われると、それはつまりその、つまり困ってるからなんだと僕は思うんですね。で、まあ、困った、これを聞いてる人は、の中に正規の人はいるかもしれないし、いないかもしれないけど、いないと思ってるんだけど、公認心理師さんとか、いや、困ってるんなら公認心理師頼れよっていうのかもしれないんですよ。だからそういうことについても僕は喋りたくなるんだけど、でも困ってる人が公認心理師さんなりに、頼る気がしないというのはですね、私は、あの無理からぬことだと思ってしまうんですよね、うん、やっぱね、そういう話をここではしばらくはしたいんですね、僕はきっとね。だからそういう話をしばらくはしましょうね、やっぱりね。そのうち成果についてもっと、語る準備ができるようになるかもしれないですね。このそもそもなんで正規の人に頼る気がしないのかすらだいぶ明るみになってきたんですけど、まあ僕はそこが僕の仕事のポイントだと。まあ、言ってみればこれ隙間産業なんだと思ったんですよ。じゃあ隙間がなくなったら君の仕事なくなるじゃんっていうことかもしれないんだけど、僕はそれは全然いいと思うんですよね。この隙間がなくなるのにあと50年は絶対かかると思ってるんで、これは私はもっと本当はかかると思ってるんだけど、この目論見は楽観的すぎるのか暗すぎるのか知りませんけど、人によって立場によって違いますからね。でも、私の見立てでは、実は今後100年はこの隙間は埋まることはないだろうぐらいに思っていて、短く見積もっても30年は絶対ある。つまり僕は30年後は80なんでね、この仕事は難しいと思うんですよ。はっきり言って。わかんないけど。技術が進歩すると、80歳がどのぐらい元気かって予測できないものだろうと思ってるんですね。だって昔の50歳ってもっと大変そうでしたもん。今の50歳とかもなんか30歳ぐらいに見える人いるじゃないですか。僕は全然違いますけど。だから、技術が進歩すると80歳がどうなるかなんてわかんないから。なんとも言えませんが、でも80歳になると結構これ厳しいと思うんですよね。少なくともこの人数ではもう無理でしょうって思うんで、なので、別にこれね、隙間産業でも全然いいんですよ。僕この産業自体を、産業自体がビジネス自体を3ヶ月チャレンジのことですけどね、どんどん引き継いで大きくするぞみたいな気持ちは全くなくて、僕1台で終わろうぐらいに、今のところは絶対的にそう思うようになりましたから、なってますから、いいんですよ。これは隙間で、全然。で、今手元にですね、この精神分析を語るという、藤山直樹、松木邦弘、細川仁志さんなのか、仁さんなのか、つまりその子を見て悩むお方ですね。どこにもローマ字とか、書いてあった。細沢仁さんですね。細沢仁志とか呼んでいた僕が大きな間違いで、細沢仁さんでした。いずれも私よりは年上なんですが、細沢さんって方はちょうど10上っていう感じですね。 で、いや、これ大変いい本で、いい本っていうのはつまり、今私が、考えたがってるようなことについて考えるといい本で、まあ一般の人にとっていい本かどうかは、何とも言えないところもあるんですけど、私はこの本はなんかもう、この本がわかるようになってるだけでも、私は以前とは全然精神分析に対する感覚が変わったなとは思うんですね。以前だったらこの本多分、最初の30ページぐらいで完全に読むのを諦めてたくらいつまんなかったと思うんですね。その以前つったってそんな大昔じゃないですよ。せいぜい5年ぐらい前ですよね。だから河合駿さんの本とかは読みまくっていたり、いたし、すでにその頃は読みまくり終わってたし、そのうちまた読みまくろうかなと思ってるんですけど、留学とかはもちろんしてたし、心理学はアメリカで心理学者取ってたし、なんなら実験心理学科の博士課程とか行ってた後ですよ。全然後ですよ。もちろんフロイトだって一通りっていうのかな。まあ、有名どころは読んでいたんですよ、その前には。まあ、読まされてたというべきですけどね。でもこの本多分全く理解できなかったですね。全く理解できなかったです。この本はその3ヶ月チャレンジの参加者さんが教えてくださった本なんですけど、僕もこう、藤山直樹、他って書いてあったから、あ、藤山先生の本なんだと思って、その血を思うぐらいに思ってたんですけど、他じゃないんですよね、この本ね。この本は細沢仁さんの本ですよ、はっきり言って。で、松木さんと藤山さんは、まあこの番組ではね、おなじみのお名前ですね。一番出てきてるぐらいに出てきてるんじゃない、蔵園慶三の次ぐらいに出てきてるんじゃないかと思うんですけど、まあわかんないですけどね、トータルで数えたことはないんで、昔ど根性ガエルの娘の話しかしてなかった時期があったから、その名前も相当出てきてますし、あと、その前ぐらいには、イブ・ホワイトとブラックの話、あれはヒステリーでもう一回、語り直したいと思ったんだけど、めんどくさくなってもうそのまま売っちゃってあるんですけどね。あれはヒステリーなんだなということが、当時はわからずに喋っていて、でも別にいいんですよっていうことを今日お話ししたいんですけどね。まあ、いいも悪いもないんですけど、つまりですね、この本、この精神分析や語るを読むとですね、なるほどなと思うんですよね。何がどうなるほどかというと、いや、精神分析家が本気ですっごい頑張っちゃったら、人間の営みっていうものは、こんなに説明がつくんだな。ただし、その説明のつけ方っていうのは、その人が納得できる説明のつけ方ができるっていう意味なんだなっていう、全然なんか何を言ってんだか自分でも十分にでも不十分にでも伝わってる気がしませんね。要するにですね、こういうことなんですよね。許可なく登山をしちゃいけませんって話なんですよ、これ。でもね、山登りたくなるような話をされてしまうんですよ、ここで。あたかもですね、精神分析家の、まあ、藤山さんでも松木さんでもほぼ同じようなことをおっしゃってるんですけど、おっしゃることはもっともなんですよ。素人が、迂闊にエベレストに入ると死ぬからねって書いてあるんですよ。まあ、そりゃそうだよねと。でも次にこう書いてあるんですよ。でも、エベレスト登ると人生わかるんだよね。なるほどなって思うんですよ。でも、素人山登っちゃダメだから。なんか、そう言ってはいないんだけど、そう言われているようにしか聞こえないんですよ。で、エベレストって本がここにあるわけですよ。そりゃ登りたくなる人いるじゃんって思うわけですよ。これがもう言ってる通り間違いなくそうだっていうんなら、この本出版しちゃダメでしょっていう、そういう感じなんですね、これはね。エベレストっていう本出すのやめろよっていうか、せめてそれは、なんか登山家の間でしか読まれるってはいけない禁書みたいにしてよって、まあそれは日本で今では難しいでしょうけど、なんか、エベレストは素晴らしい。人生知るにはエベレスト登るしかないって書いておきながら、エベレスト登る人は世の中にほとんどいませんって書いてあるような本なんですよ。これを読まされた人がすっごい微妙な気持ちになるのは当たり前じゃないですか。いや、なんか読んですごいいい本読んだなと思っておきなさいねって言われても、ほぼ納得できないですよね。心の底からそれ納得できる人は、僕はほぼ皆無だと思うんですよね。という、本なんですよ。でも、大西洋横断、まああれ漂流記なんですけど、漂流記ってそういうもんじゃないですか。漂流すると人生観変わるよね。でも、漂流をしちゃダメだよねっていう本じゃないですか。あれ見て、ああ、漂流してみたいと思う人は僕いると思うんだけど、いると思うんだけど、 でも、まあ、好き好んで漂流はしませんよね。だから、ある意味、精神分析の本だけじゃないですけど、心理臨床の本って結局、人生漂流記なんで、これに引きつけられる一定の人がいるのは、やむを得ないと思うんですよね。だって、漂流記ばっかり読む人って、私の友達にすでに高校時代いましたから、こいつも漂流記ばっかり読んで大丈夫なのみたいな、そういう、なんかこう、いっぱいありますからね、漂流記って。まあ、遭難記ですよね。で、遭難記いくら読んでも、その人が遭難したいがってるとは言い切れないじゃないですか。同じようなもんなんですよね、精神分析ってきっと。で、この漂流のこの時のこの判断どうだったのって言ってんのがスーパーバイズみたいなもんだと思うんですよ。いや、こうやったのは良かったかもしれないけど、本当はこれやばかったんじゃないのみたいな感じなんですよね。スーパーバイズってきっと。確かにそれは一理ある。いや、例えばだからつまり、もっと、登山家としてね、年季の入った人なら、いや、俺ならそこでそうはしないなとかって言うわけですよ。で、その意見はもっともなんですよ。ただ、そんなこと言われても困るじゃないですか。で、我々も山登っちゃうじゃないですか。例えば私だって、エベレストはそれは登らないし、日本人としてどうかと思うけど、富士山も登る予定はないけど、あずま山とか登りますからね、地元にある。いや、まあ、丘以前ですけどね。もう、小学生でも登る山ですけど、まあ、それは登りますよね。それは登るじゃんっていうことなんですよ。つまり、登山家じゃないし、ベテランでもさらさらないけど、間違った山の登り方はするよね、それはね。別に。しょうがないじゃないですか。だから3ヶ月チャレンジが、どれほど、やってることが浅かろうと間違っているようとやるんですよ。だって人生相談って人はやるものなんですよ。猿は山に登るじゃないですか。登山家じゃないけど、酸素ボンベも持ってないけど。我々は、もともとはギャートルズだったんだから、そんなね、宇宙開闢以来、登山家認定証という知りませんけど、そういうものがこの世にあったわけじゃないわけですから。だけど、これは、人間社会では通らないんですよ。人間社会は免許証がなければ車の運転手はダメだということになってるんですよ。これを現実原則って、まあ私は、つまり現実原則ってつまらんものだなってみんな思ってると思うんですよね。こんなものに縛られてなきゃなんないんだけど、これに縛られないと我々はむしろ不自由になっちゃうよねっていうような話だと思うんですよね、現実原則っていうのは。好きに山登りたいじゃんっていうのが、まあ一次過程だと思うんですよ。快楽原則だと思う。それはだって、みんな動物山登りますもんね、別にね。でもそういうことしてると死ぬから。むしろかえって不自由。つまり、人間ってのはこういう風にして自由を拡大したんですよね。免許証みたいなものを作ることによって、むしろ自由を拡大してるんですよ。二次過程っていうのはそういうこと、そこに価値があるんであって、出なきゃ何にもならないじゃないですか、こんなもん。っていうような話だと思うんですよね。人生相談も同じなんですよ。多分彼らが正しいんだけど、間違ったこともするんですよ。間違っていようと、浅かろうと。だって、エベレスト登らなければ人生わからないんだったら、普通の人には人生わかんないじゃないですか。で、昔の人は誰も人生わかんなかったことになるじゃないですか。エベレスト登れた人いないんだから。だから、なんかそこは、限界があると思うんですよね。その感覚、その路線は。もちろんそういうふうに言ってるわけじゃないんですけど、でもあれを読んでるとあたかもそんな気になって来させられるぐらい解説は鮮やかなんですよね。まあこの話いくら抽象的にぐるぐる回しててもしょうがないんで、この話、この本の紹介しちゃいますけど、別にネタバレ全然いいと思うんですよ。この本読んでる人って僕ほとんど見たことがないんでね。精神分析を語るですね。だいたいタイトルからしてももうそうだよね。精神分析を語るって、売る気ないだろ、それって感じがしますよね。もうエベレストを語るぐらいな感じですよね。まあ、とにかく、というか登山家が登山を語るみたいな、ね。まあ、ある意味引きつけられそうな雰囲気はありますけど、まあ、普通飛ぶようには売れるような感じではないですよね。で、ここの最後の方に出てくる事例がいいんですよ。とてもいいんですね。なんてことはない。もうこのなんてことはない感じがする事例っていうものは素晴らしいと思うんですよね。そこに何が、どれほどのことが読み取れるかって、結局そういうことだと思うんですよ。ちょっとね、なんちゅうんだろうな。まあ、普通にきちんとしている感じの人が、ただ、すごく孤独感が、やっぱり最初から そういうふうに書かれて、あ、これ細澤仁さんが出す事例なんですね。それを、まあ、松木さんと藤山さんが、まあ、好き勝手にコメントすると言いますか、まあ、きちんとコメントすると言いますか、そういう非常に興味深いでしょう。多分全然興味惹かれないと思うんですけど、これはある種の人にとってはめちゃくちゃ興味惹かれる話だと思うんですよ。こういうのがもっと大量にあればなって思うんですけどね。なんて言えばいいのかな、そのまだエベレストを登頂するのが相当無理のある時代に、あの有名な探検家3人のうちの1人の、ちょっと漂流しかかった話を超有名な2人が後で好きかっていうとか、面白いじゃないですか、登山家にとっては。そういう感じがする話ですね。で、まあ要するにビッグネームの対談って興味惹かれちゃうってことですよ。イチローと松井の対談とかって見るでしょ。そういう話ですよ。好きならですよ、野球が。つまりですね、なんてことはない女性が登場するわけですよ。きちんとした感じの頭の良さそうな、孤独感、孤独癖のありそうな女性が登場するわけですよ。普通にいますよ。普通にいらっしゃいます。僕の知ってる人でも何人も顔が思い浮かぶっていうぐらいいます。で、まあその、この話どこが大事なのかな？そう、一番大事なのはですね、僕が思ったのは、まあ、後からもうそういう話になってるし、僕もさすがにここが大事なんだろうなっていうのはわかるんですけど、3ヶ月後に転居するから、その人はですね、その単に適応が良さそうで孤独癖がありそうなだけで心理療法科に来るわけじゃないですよ。心理療法って高いし、なんかわけわかんないものなので、世の中的には。そんなに来ないんですよ、やっぱり。この人はですね、理人症っぽいっていうふうに書いてあったけど、理人症っぽい、急性精神病みたいな、そういうのにかかったことがあって、もうなんかこう、自分の体が自分の感じがしないみたいなんですね。そういうふうになったんだっていう話なんですよ。なんか感情的に、なんていうのか、ドンマしちゃうっていうのかな。何にも感じなくなったみたいな、そういう感じの話、泣くこともできないとかね、すっごい悲しいことがあったはずなのに、そういうところを訴えて来られて、まあ、結構そのこと自体は急性とはいえ、重度な感じがする話もあるわけです。でもまあ今はそれは消えているみたいな。で、なんか彼氏に振られるんだけど、その彼氏はその、要するに、この彼氏に連れられて心療内科最初に受けに行くんですよ。そういう関係が嫌になったっていうようなところがあるんですよ。要するに、もうそれ、恋人同士じゃないじゃないですか。なんかこう、ケアする人とケアされる人、まあそういう言い方に近いんですけど、そういう関係になっちゃってると。これも、昔ですね、最近言論に山田玲二さんって出てきたんですけど、山田玲二さんが紹介されてましたね。あれは私、大変、ある種残念な話だと思うんですけど、カウンセラーさんの話があって、いや、私、女の人と付き合えないんですよ。なんか、患者と医者みたいになっちゃうんですって。あ、これは、つまり、そういうことなんですよね。ユングが、患者といい仲になっちゃうっていう、話そっくりですよね。だから、そういう関係って恋愛関係じゃないんですよね。上下関係になっちゃうじゃないですか。対等じゃないですよね。まあ、対等な恋愛ってどのぐらいあるのかって話も僕もあると思うんだけど、まあ、頑張るべきですよね。対等感っていうのは恋愛においては。私のように全然モテなかった人間でもそのぐらいのことはなんとなく感じるんですよ。上下関係いかんだろうっていう、お医者さんに連れて行く人と連れて行かれる人っていう恋人ってどうなのって感じがやっぱちょっとするんですよね。親子みたいじゃないですか、それじゃ。で、まあこれが苦痛になって、振られたのか別れたのか分かりにくいところなんですけど、まあ、しかもその連れて行かれた方は感情的に平板になって、ふーんって感じのになってるわけじゃないですか。もっとそれよりもないですよね。基本的に喋らないとかになっちゃったり、壁を見てずっと壁を見ているみたいな、体育座りしているみたいな、そういう話なんですよ。だけど、3ヶ月で終了しなきゃいけないんですよ。引っ越すから。ここがポイントなんだろうなってやっぱり感じがしたんですよね。まあ、くしくもでも何でも全くありませんが、ごめんなさい。くしくもと言ったこと自体がもう、どうかと思いますが、3ヶ月チャレンジですね。私のやってるのもね。3ヶ月で転居しますっていうのはですね、引っ越しますから、3ヶ月で辞めますから。この態度って何かものすごくこう、なんて言うんですかね。まあ私が言うならば、対人不信感を匂わせてる感ってあるじゃないですか。 いや、もちろんありますよ、そりゃ。当然。あの、3ヶ月チャレンジの人、あの、話を聞かれるという話、お試し、今やってますけれども、まさにそういう話って出ますよ。しょっちゅうです。あの、かなり露骨におっしゃる方もいます。あの、だいぶ前になります。ほんと1年ぐらい前かな。いや、もう全然期待してませんけど、私、今、佐々木さんのこういうのを、ちょっとね、あの、知っておきたいと思って、みたいな、そういうね、わかりますよ。お気持ちはよく、お気持ちっていうのか、その、何を言わんとしてるのか、よくわかるんですよ。あの、タスクシュートとかやったけど、あっちやってた方が良かったのにね、君、っていう感じなんですよ。もう、あからさまに見下されてるというか、あなた間違った方向に向かってるみたいだけど、ちょっと見といてやるよ。あ、金払うからさ、みたいな。もうそれに近いんですよ。そこまでじゃないんですけど、この細沢ひとしさんの実例はそこまでじゃないんですけど、でも3ヶ月で引っ越しますから、みたいな。その、誰だったっけ、ウルフマンだったっけ、フロイトの事例にもありましたよね。次元切らないんですよね、普通は。切るってことは、もう、強いんですよ。ものすごいそれは、言い分として強い。ね、タスクシュートでも逆算順算って出ますけど、逆算というものの一つの態度のその凄さってのは、あの、結果出せやって話なんですよ。しかも、お前に結果出せないの分かってるからな、みたいなノリすらあるんですよ。一年で結果出せよ。でもお前なんか結果出せないだろ。でもやるだけやってみろよ、みたいな。なんかそういう異様に体育会系的で、ややこう、やっぱりこうね、なんちゅうんですかね。そこには万能感というのものを感じるんですよね。だって1ヶ月で絶対成果出すとか、1年で絶対成果出すっていうのは、どの分野においても、なんちゅうんですかね、万能感があるじゃないですか。例えばなんかビル作るとかでもそうじゃないですか。突貫工事で1ヶ月で作るんだ、みたいな。それって、なんちゅうのか、何があっても作れ、みたいな。でも物理的なものなんだから。できないものはできないじゃないですか、できない時には。でも何があっても作れっていうのって、つまり魔法じゃないですか、万能じゃないですか。これを心理療法に適用しないっていうのが僕は精神分析の基礎中の基礎だと思うんだけど、いきなり3ヶ月というふうに時間区切られるわけですよ。で、まあこれ、だからこういう場合は断るってことになるんじゃないかなっていう事例だから、細沢さんをわざわざ出してきたんだと思うんですよね。いやいや、やりましょうみたいな。これってすごいんですよね。すっげえ前のめりだなって感じがするんですよ。やっぱり。で、しかも週3回にしましょう。3ヶ月じゃ成果出ませんから、出すためには週3回にしましょうみたいな話になるんですよ。まあ日本では精神分析的心理療法とか精神分析用とかって言い出すんですけど、週3回とかやないとダメだよっていうのに対して週1回。だって現実的には週1回。大畑海人さんが先日書いてらっしゃいましたけど、隔週がいいんだみたいな。隔週って2週間に一遍じゃないですか。もう全然なんか雰囲気変わりますよね。2週間に一遍と、ほぼ毎日会うのとでは。だから、その、週3回やるから成果出るよね、みたいな。そういうもんじゃない気がするんだけど、そこになんかこう、トレーニング感が出ますよね。なんかこう、だからこの女の人は、うん、まあ別に私いいけど、みたいな雰囲気のように書かれてるのに、なんか週3回来ちゃうわけですよ。週3回、3ヶ月に聞く言ったけど週3回なんだみたいな。なんかお手並み拝見感と前のめり感がごっちゃになってますよね。それがポイントなんだと思うんですよね。で、なんちゅうんですかね、この細沢さんのすごいところはですね、事例の紹介がわかりやすいんですよ。これは、あの、心理臨床って結局臨床なんで、事例紹介ってすごく出てくるじゃないですか。で、小説家の人ってみんな苦慮されてると思うんですよ。漫画家さんもそうですけど、あの、最近あのね、30年戦争っていう戦国って書いて、対乱関ヶ原書いてる割と多分売れっ子の漫画家さんなんだけど、まあ、その最初に必ず人物紹介してくるんですよね。この人の名前はこういう人だからみたいな、そこをなんかものすごくこう、なんていうんですかね、演出っぽくしてくる。私あれがなんかおかしみがあるんだけど、ちょっと違和感もあるなみたいに思うんだけど、で、頭には残るんですよね。だって困るじゃないですか。なんか永井大輔という男はとかって言われても、いやだってそんなすぐ忘れそうだしね、そんなめんどくさい名前はね。まあメロスは激怒したとかならいいんでしょうけど、なんかこうね、あの、人物紹介をするっていうのは大変難しいし、私も昔、あの、黒歴史的小説書いてみたりするんですけど、もうここで嫌になるんですよね。年の頃はとか、年の頃とか書きたくねえとか思うんですよね。だけど、そういうの書かないわけにいかないから、20代女性でとか書くんだけど、細沢さんのパチッと頭に入るんですよね。これは私は、あの、 松木さんの事例紹介よりも数段入るなと。文章が上手いとか下手とか関係あるのかもしれないけど、なんかこう、別に小説じゃないんで、うわ、興味深いわ、みたいに入っていこうじゃないんで、事例ってすごい難しいと思うんですよ。姉はとか、父はとかよりでも、どうでもいいんで、しかも固有名詞すら出てこないから、どんどんわかんなくなっていっちゃうわけですよね。下手をするとどんどんわからなくなっていくんですよ。これが私は細澤仁さんのって今回初めて読んだんですけど、臨床の背景がスーッと頭に入るんですよね。あ、これはこういう才能だなって思ったんですよね。だから、珍しいんですよ。そういうことが、そもそも。やっぱ小説家が書いてるのとは違うんで、文章能力とかは高いんですよ、やっぱりね。そういう著名な精神分析家の人となると、文章を書くのもこなれてますし、うまいんで分かるんだけど、でも、分かりやすいかというと、別段分かりやすくはないんですが、やっぱり分かりやすい人と分かりにくい人がいるのは確かなんですよね。で、この話はもうちょっとめんどくさい部分がありまして、あえて分かりにくく書かれている可能性もなくはないんですよね。これの3ヶ月チャレンジやってよーく分かるようになったんですけど、これは聞いている人で参加者さんの人がいるとちょっと気分良くないかもしれませんけど、そういうことではなくて、背景説明がものすごく頭に入ってこないっていうことは確かにあるんですよ。で、それは、いや、私の説明の仕方が悪くてって思われそうなんだけど、そうではなくて、分かられたくはないっていうお気持ちがやっぱり、まあ、これは完全にお気持ち、つまり無意識なんですよ。分からせてやらないよっていうことなんですよ。説明がすっごいあるのに、全然分からない。なんか、だから私は、相関関係図とかノートとかを書かないんですよ。分からないっていうことはすごい大事なことだと思うんですよね。分かってほしくないんだっていう気持ちが、そういうふうには言わないから、おっしゃらないから、どなたも、分かられては困りますっていう、その気持ちを持ったまま、自分の背景をとうとうと説明されるっていう、そういう分裂ってこの世にもあるんですよ。私の中にもきっとあると思うんですよね。これは、それこそ精神分析的心理療法を受けたときに分かったんですよ。あ、分かりにくって思ったんですよ。自分の説明分かりにくって思ったんですよ。で、ちょいちょいメモされてしまっていて、うわ、ちょいちょいメモされてるわって思って、そもそもそれを考えるのももう転移なんだけど、それにしても私やっぱ分かられたくないんだなっていう。分かりやすく説明してるつもりでいるけれども、全然分かりやすくなってないっていうふうに思ったんですよね。そして分かりやすい説明が実はできない。こういう時に自己責任論みたいになるのが現代じゃないですか。いや、分かりやすい説明を心がけましょうみたいな。分かりやすくない説明とはみたいな。そういうビジネス書がすぐ出てくるじゃないですか。でも、分かられたくないという気持ちはどうするんだっていう。その人がどんなに分かりやすい説明を、アウトラインで書いて、箇条書きにして、要点は一文につき一つにしてとかやったって分かりにくいものは分かりにくいんですよ。声のトーンで分かりにくかったり、話す順序で分かりにくかったり、間の置き方で分かりにくかったり、分かりにくい煙幕を貼る方法はいくらでもあって、それを無意識のうちにバンバン貼っていけば、どんなに分かりやすい話もかなり分かりにくくできちゃうんですよ。っていうことを体験できるんですよね。だから細澤さんが事例を出したときに、えらく分かりやすいっていうのには、いろんな意味が実はあると思うんですよね。ある種の才能だと思うんですよ。分からせまいと思っている人の話を、例えば雰囲気で引っ張り出せるとか、そういうことがおそらくあると思うんですよね。で、まあ、話としてですね、私がでもそういうことは一旦置いといて面白いと思ったのがですね、細澤さん、松木さん、藤山さんの今順番真逆になったけど、話が全然なかなか噛み合わないというか、全然解釈が違うんですよ。これってどういうことなんだって感じがするじゃないですか。で、この解釈が正しいっていう態度なんですよ。態度としてはですね。これはすごい面白いなって思うんですよ。結局、人生相談において、相談に対してまず解釈を出しますよね。こういうことが起きていたんではなかろうか。3ヶ月で辞めるというふうに最初に区切ったというのは、この人は孤独癖があるんだみたいな話が始まってくるわけですよ。これって解釈じゃないですか。そんなことは誰も別にその段階でなお言ってないわけですから。 だから細田先生はなんで3ヶ月で区切るなんていう無茶な設定なのに引き受けちゃったのみたいな、そういうもツッコミなんですよ、最初から。で、なんとなくわかんないんですけど、細田さんは、まあそうは言わないんですけど、いやだって別にそれはみたいな感じなんだけど、あの対談叶えたんですよね。まあ興味ある方は読んでください。私が感じたのは、やる気になっちゃったんだよなって感じなんですよ。で、これは精神分析なんで、やる気になっちゃったんだよなでもいい世の中もいい分野もあると思うんですけど、そうでは許されないんですよね、この世界って。いやいやいや、やる気にならされたんでしょってことになっちゃうわけですよ。この患者さんの無意識の力によって、細田先生はその気にさせられちゃったんでしょって、力道が働いたんでしょってことになって、私もそうだろうなって思うんですよ。でも、なんとなくそれを認めたくなさそうな、細田さんの方に僕は読んでいて、肩入れしてる自分がいたんですよね。いや、細田先生の気持ちはよくわかる、頑張れみたいになっちゃってたわけです。これって変だよなと思うんですよね。松木さんの言ってる方が正しそうに僕には読めるんですよ。わかんないんですよ、そんなことは。でも正しそうには一番説得力を感じるんですよ。でも細田さんは月さんの言うことは全然説得力がないみたいに言うんですよ。このやりとりが非常に興味深いなって思うんですよ。これとさっきの漂流とか遭難を考えてみてほしいんですよね。言うなら松細田さんの事例なんだから、細田さんはこの遭難を生き抜きました気なんですよ。僕はここで眠らずに頑張ったんですとか、私はここで水を溜めて、雨水を溜めて頑張ったんですって書いてある。いやー、この雨水の溜め方ダメでしょって言われるのって納得いかないじゃないですか、誰も。でも、遭難を100回切り抜けてきた私としては、ここならばこうする。そうしないと死ぬみたいな。あなたが今回生き延びたのはたまたま偶然だみたいな、そういう感じなんですよ。で、ああ、なるほど、説得力があるって読んでて思っちゃうわけですよ。でもそれは、あくまでもそれはそういう解釈もできるという話であって、やっぱり細田さんにしてみれば、これをこの時はこうだったんだからっていうふうになるわけで、それはそれなりに説得力あるわけじゃないですか。自分の事例なんだから。スーパーバイズと、臨床例のその関係ってこういうことなんでしょうね。で、まあもっとスーパーバイズってのはきちんとやるのかもしれないけど、とにかくでもこういうことになるんでしょうね。で、僕が思ったのはそうじゃなくて、こんな風に解釈されてみると、どれも間違いだとはとても思えないって感じなんですよ。まあ、最終的には、結局のところは、ありとあらゆる素材と差し示されている、実際のその行動とか言動がですね、全部、包み込めるだけの納得のいくナラティブをいかに語れるかを競ってるっていう感じもしなくはないんですよね。まあ、否定されるかもしれないですけど、読み手としてはそう読めますよ。で、それって結局、広くなれば広くなるほど無意識化していくんで、池谷裕二っていう脳科学者さんが好きな話なんですけど、ぼーっとしているひらめくみたいな話、まあ、よく聞く話なんだけど、つまり、目に、なんていうのかな、意識しきれないほどの、あれですよね、シャーロック・ホームズ的ですよね。ヒントやら素材やら伏線やらを全部回収できるほど、その解釈は正解に近づいてそうな感じがするよね、みたいな。私、この感覚の方が大事かなってよく思うんですよね。漂うってのはそういうことなのかな。平等に漂う注意とかってフロイトの言葉にありますけど、なんかそういうことなのかなと。なんか無意識を深く掘っていくとかじゃなくて、記憶を含めていろんな出来事がこう漂っていく、その全ての説明が総合的につけばつくほど、どれをもう捨てずに置けるっていうほど、やっぱり説得力って増すよな、とは思うんですよね。だから3ヶ月でやめますっていうのを最初に決めていたと。これは、松木さんがそういうふうによくやっぱり指摘していたと思うんですけども、近づく、すごく近づく、すごく親密になる。でも、バチッと切ってしまう。っていうのが最初から決まってるわけじゃないですか。そういうのがこの人にとって都合が良かったんだ。つまりこの、言ってみればこの治療のやり方は何にもならなかったんだみたいなのに近いんですよ。だから、やった細田さんとしては納得できるはずがないわけですよね。どう考えたって、そう言われて喜ぶ人はいないと思うんですよ。治療わざわざしたんだから。心理療法したんだから。でも、このやり方っていうのは、このクライアントさんが最初に狙った通りの結果になっちゃってるんだと。 だからぐーっと近づいていく。結局のところ人恋しいんだと。すっごく人と仲良くなりたいんだけど、すっごく仲良くなって見捨てられるとかすごい嫌じゃないですか。それぐらいだったら、いやいや、だって3ヶ月で引っ越すことに最初から決まってたんだから、この別れはしょうがないよねっていう、こういう付き合い方の病理なんだっていう言い方なんですよ、これは。でもこの、やっぱり私はこれに説得力を感じちゃうんですよね。私にはこの感覚は十分理解できる気がするんですよ。大体、人に見捨てられたい、親に見捨てられたい子がいるものかってやっぱ思うんですよ。だから、子供の方がお母さん大好き大好き大好き大好きって一生懸命行くのに、カーネーションとか作ったりね、するのに、お母さんが、うーんって言って、カーネーションを翌日捨てられるとかね。すっげえ傷つくじゃないですか、それをやられると。だったら、いや、私最初からお母さんのこと別に好きじゃないしって言いたいじゃないですか。あるいは疑似的なものにしておきたいじゃないですか。いや、この日は母の日だから、もうお母さん大好き、カーネーション作りましたみたいにやるけど、それを自分でゴミ箱に捨てるとかね。最初から、いや、5月なん最初の日曜日だけの話ですから、翌日関係ないですから、みたいな。そういう風にすると、子供がそれをするようになったら、それは結構危ぶまれるじゃないですか。でもこれは大人がしたって、やっぱり危ぶまれるべき話なんじゃないだろうかっていうような話が、最初の設定の時からあったっていう話をしてるんですよね。やっぱりこれはすごく精神分析的だなと思うし、人生相談でもすごい突き詰めたところまで、なんていうかな、ものすごく細かく一生懸命見ていく見方なんだよなと思うんですよ。んで、それはエベレスト級だから、まあ、そこまでしなくても、なんか成果出せるようなやり方、つまりまあ、吾妻山でも登山は登山だよねってことですよね。私はそこをつまり考えてるわけですけれども、結局、この期限区切る区切らないっていう話は、どうしたって重要性を帯びてくるんですよ。この番組でも散々やりましたよね。正規の方なのか、あれは。非正規の人たちはダラダラと時間をかけて、搾取して無駄金をむしり取っていて悪いんだみたいな。でも松木さんはこう言ってるんですよ。先に次元を切るのはナンセンスだに近いんですよ、言ってることとしては。だからやっぱりフロイトにあったと思うんですよね、ウルフマンが。もう2年で終結するんだみたいなことを言っちゃったんですよね。で、それってやっぱり精神分析ではなくなるよねっていうような意見ってあると思うんですよね。だって、それがわかるんだったら精神分析しないだろうみたいなところあるんですよ。最初に別れとはいつ来るのかが、つまりこういうことなんですよね。この場合、恋人が絡んだから余計わかりやすくなったんだけど、はい、私たちは1年後に別れるカップルです。それまで熱愛しましょうみたいな。それはおかしいでしょって話なんですよ。何が起きるかわかんないから、熱愛とかがした後の怖さっていうものがあるんですよ。そういうものを抱え込めるようにならないんだったら、その人のコンテナはどこか不全ですよって言ってるんですよ。多分松木さんがおっしゃってるのはそういう話なんだと僕は、そこをすごくおっしゃる人だよなとは思うんですよね。なんとなくこれまでのいろんな臨床例とかを読んできて。で、私はそこはすごくそうだと思うんです。なぜなら特に現代のこういうビジネス書とかを書いてる人間としては、何かにつけて逆算が好きだし、タスクシュート相当長くやってると逆算って本当無理があるって分かってくるはずなのに、それでも逆算にこだわりたがるんですよ。なんか不意に何ヶ月先まではお金がこうでみたいな計算を始めたくなるんですよ。何が嫌って、これらの人たちの感覚は不意打ちが嫌なんですよ。先日ですよね、ちょうど先日、先々日か、トランプ大統領就任演説で株式投資家の話があって、この話、昨日も少ししたかもですけど、投資家は何よりも不透明感を嫌うみたいな。でもトランプ大統領は不透明の塊のような人だみたいな、そういう話だったんですけど、それなんですよ。投資家はそうかもしれないけど、心というものは不透明感を保持できて持ちこたえられないとダメなんですよ。だって人生は不透明なものだから。人生に透明感だけを求めるっていうのは、すでにその人の精神状態における何かに不全をきたしていかねないということなんです。恋愛関係なんてまさにそうじゃないですか。先が読める恋愛なんておかしいじゃないですか。最初から先が全て読める恋愛。この時はこういう風にデートすれば、次はこうやってうまくいくみたいな。で、ラブホテルにはいつ行けるとかって決まってるわけがないじゃないですか。決まってないと嫌ですっていうのは、その人の不安がでかいっていう話でしょ。 だから最初に集結期が決まってちゃいけないわけですよ。ちなみに私がやってるのは3ヶ月チャレンジですね。このことはとても大事なんです。しょうがないんですよ。どっちかしか選べない。先に集結が決まっているか、集結は決まっていないか、私は折衷を取ろうとして継続ってものを実はセットしてるんだけど、つまりそういうことなんですよ。だらだらといつまでもやってるって言うけど、正規の人が非正規を批判してね、でも精神分析とはまさにだらだらといつまでもやるという前提で始めるものなんです。正規かもしんないけど、いや、精神分析こそ非正規だっていう人もいそうな気もするんですけどね。でもまあ、どっちであったとしてもですよ、先に次元なんか切れないんですよ。次元切っておいたから良心的ですっていうのは実にいい加減な言い分なんです。次元を先に切っちゃうことによって、松木さんの指摘がやっぱり私は響いてたんですけどね、このカナエ団の中で。次元を先に切ることによって、もう治療状況がセットできなくなるっていうことが起きてくるんですよ。先に、だからね、別れる日が先に決まっていたら、恋愛ってやっぱり疑似的なもの以上には多分ならないじゃないですか。別れる日は、2年後のクリスマスの日に別れましょうみたいに、それまではもう熱烈に付き合いましょうっていう、その熱烈は嘘だろってこと、絶対本物になりそうな感じがしないでしょうと。明日にもいきなりね、それはいいことだとは思わないけど、彼氏の心変わりをして、いやいや、あなたとはもう別れます、私あっちの方が好きになりました、これが起きうるから恋愛なんじゃないですか。嫌かもしれないけど、でもまあ起きうるから恋愛なんですよね。ここでそのこういうのは誰にとってもまあ傷つきますが、特に不意にお父さんが出て行った、私が5歳の時のことでしたっていう人にとっては傷つきますよね。嫌でも王でも転移が起きるじゃないですか。そういう情緒的な起きないようにでも心は構えちゃいますよね。つまりだから、顔なしなのかな、わかんないんだけど、無表情になって、私はいつひどいことを言われても大丈夫なんですモードっていうものを発動しちゃうじゃないですか。それをスキゾイドって言うんだと思うんですよ。分裂させて排除しておく、心の中に抱えておけないほど、きっついことは最初から心に触れてこないように、なんちゅうんですかね、やっぱりね、ここから先は侵入禁止ですみたいなものを作っておくってことですよね。だからスキゾイドなんだし、だから平板なんですよ。いや、それはひどいよね。いや、そんなことはない。私別に何も感じなかったし、みたいなのっていうのは、何かがどうかしてるだろうっていうような、でもそれは悪いことだとか、批判するっていう対象の話じゃないし、だからそこは難しいんですよ。最初に3ヶ月でこれを、片付けましょうってわけにはいかないと。でも、引き受けた人には引き受けた人なりの言い分があるわけですよね、やっぱりね。いや、でもなんかやってあげたかったんだよ、かもしれないじゃないですか。でもそれだって、そんなにストレートというか、率直な話を細田さんがされてるわけではないんですよね。やっぱり喋ってることを読んでいくと、いや別にそんな風に思ったわけじゃないし、みたいになるわけですよ。なんかそれは、そんな風に思ったわけじゃ別にないんだろうなっていうのもわかるような気がするんですよ。いや、あなたは思わせられたんだよ、そういう風に、みたいなことも言われるんですよ。だからやっぱりそれはスーパーバイズなんだろうなとは思うんですよね。で、私はこれを読むのは大変いいことだと自分では思ってるんですね。自分はこうはできるわけないけれども、そういうふうにするっていう設定にもなってないけれども、やっぱりこういうのを、こういうふうなものを読んでおかないと、今の世の中では、こうは考えなくなっていくんだと思うんですね。私は3ヶ月というものに、こう、セットさせられたんだとか。わかんないけど、本当のことは。でも、その可能性は相当程度考えておかないと、最初から別れる気満々の付き合い方をする人ってのはどういう人なのかっていう、自己責任ですとか言ったって無駄だって感じがするんですよね。そういう時に、ね、無意識とかを仮定せずに、だって3ヶ月後に別れる、転居するのは決まってることだったし、スキゾイドなのはたまたまだし、みたいな見方でもいいんでしょうけれども、そうじゃないような見方をやっぱり、する世界があるっていう、それも相当程度真剣に頑張っちゃってそういうことをやってると。見ようによっては相当ずれたことをやってるように見えるとは思うんですよ。特に現代的じゃないとは思うんですよ、私は。全然、少しも。でも私はこういう見方をするより他ないんじゃないかなって思うんですよね。だから孤独って怖いよねっていう。究極的に言うと、 その松木さんと藤山さん、どっちもそういう見解を取ってる感じがあったんですけど、復讐って言葉が出てくるんですよね。結局のところ、別れられた、彼氏とか、自分のことを排除していた家族とかにやり返してやりたいと。何をどうやり返すか。親密になって、その関係を断ち切るってことが、きついよね、辛いよねってことをやり返してやりたいと。もうここまでいくと相当解釈感が出てきますけれどもね。だからそれが、精神分析のその、細田さんとその女性の間で、女性の側から起こしたことなんだよっていうような考え方ですよね。まあそういうふうに書いて、そういうふうに、本当にそういうふうに解釈するのかどうかわかんないですけど、そういう考え方もあるよね、みたいな感じ。でもこれは単にそういう考え方ってんじゃなくて、そういうものに精神分析家って巻き込まれちゃう人たちだよねっていうような、僕は意味だと思うんですよね。だから、やっぱりその女性が、どっちに主導権があるのかなんてわからないんだよっていうことなんですよ。最初からそういう設定で始めたということは、なんでそんなに急にやる気満々になったのかと。リベンジしたいからだっていうような解釈を多分、あの二人、藤山さんと松木さんのあの、金枝の中ではそんな風な感じがするわけですよ。相手としては家族ですよね、やっぱり多分ね。家族に復讐してやりたかったんだと。すっげえ親密になって、あ、この人のためにいろんなことをしてあげたいと思っちゃう。思っちゃないかもしれないけど、細田さんは。心理カウンセリングの時にカウンセラーがそう思っちゃっても別に違和感ないですよね。この人のためにすっごい一生懸命頑張ろうみたいな。私この人、助けてあげたいわってなったわけ。はい、3ヶ月経ちましたから。私、あなたは私を助けることできませんでしたか。これってすっごいこう自己破壊的な復讐なんだけれども、それぐらい怒ってるんだよっていう考え方もあると。それがだから、やっぱり精神力道っていうものなのかなと。欲道ってやつですね。欲望って感じじゃないですよね。欲の動きっていう感じが、なんとなくやっぱりしっくりきますよね。そんなことしたって、まあ、細田さんは痛いわけじゃないし、まあ少しは痛いかもしれないけど、結局のところ一番本人にとって辛いだけっていうことになるじゃないですか。だから僕はここで自己責任論とかを出してくるのって、虚しい感じがするんですよ。こう、なんていうのかな、こういうふうな自己破壊衝動みたいなものを、私たちはみんなきっと持ってるんだと思うんですよね。まあ、それは私が持ってるだけだって言われればそうなんですけれども、まあまあ持っていて、不思議はないと思うんですよ。やっちゃうと思うんですよね、別にね。機会があれば。やっちゃったってそんなに不思議なことじゃないと思うんですよ。幼稚って言われる幼稚かもしれないけど、幼稚な情緒っていうものの課題なんで、これはある意味では。扱ってるものがそもそもということですよね。だから、そうなんですよ。やっぱり私の、最初からね、佐々木がいかに間違ったことをやってるのかをちょっと、一目見てやろうと思って、やっぱ金払うからみたいな、まあそこまで露骨な人はいらっしゃらなかったけど、そういう心理の方が、あってもおかしくはないと思うんですよね。で、私が考えるべきことは、そこで、そういう人であったとしても、出会った人がそうであったとしても、なんか役に立つっていうことを考えるとすると、何ができるんだろうって考えるべきだと思うんですよ。自分の立場からすれば。だって結局お金はいただくんだし、これは仕事でやるんだから、救うっていうのはいかにもあれなんですけれども、だってこの感覚そのものだけだったら不毛じゃないですか。松木さんが、やっぱり結局僕は松木さんびいきなんだろうか、ひいきされたくはなさそうな人なんだけど、そうなのかもしれないと思うんですけどね。松木さんがその、変転させることが最後は大事なんだと。最初は復讐心から始めたことなんだけれども、最後は単なる復讐で終わらせないことによって、少しでもその不毛でないように変転させることが大切なんだみたいな。やっぱりそこは説得力を感じるんだけど、細田さんはそんなことには説得されないぞっていう、まあその気持ちもよくわかりますっていう、まあ感じなんですけどね。でも私はやっぱり、佐々木がいかに間違ってるかを見て、まあやっぱりこいつ本当ダメだったわ、みたいに終わるかもしれないけど、そういう人は絶対継続しないじゃないですか。まさに3ヶ月でバチッと切りますよね。それはある種の復讐というか、自己破壊的な何かだと、少なくとも盗作的な何かだと。だってお金と時間かけてまでやるほどのことじゃないですからね、そんなこと。だけれども、まあそういう気持ちがあるにせよですね、そこをなんとか少しでも何かこう建設的な何かに少しでも変えておく。 大半は復讐というか、小馬鹿にしたいという気持ちをただ満たすだけかもしんないけど、そしてそういうものに数万円って人は払えるものなんですよっていうことも確かにそうなんだけど、でもやっぱりそこでなんか少しでも、ちょっとはなんかこう人間味のあること、ここで起きたよねみたいにしておくっていうのが、3ヶ月チャレンジでは私は。だからこれを成果だと言ったとき、成果って言葉と全くマッチしないなとは思うんですよ。でも私としてはそういうことを何て言うんですかね、いろんな機会を捉えては体験していくとですね、いわゆるこうビヨンの言う松木さんの書いているコンテナーというものが少しずつ機能を取り戻すっていうことは起こるんじゃないだろうかと。もともと社会適応していて健常水準にある人が人生相談をするっていうレベルにおいてはですね、コンテナの起動、再起動させていくっていうことをほんのわずかでもやれば、こう違ってくると思うんですよ。特に仕事の場とかでは違ってくると思うんですよ。短期記憶を建設的に活用するとか、人との社交性をこう何か生産的なものに向けて活発化させるとか、まあ、それは非常に単純な話ですよ。なんていうんですかね。お願い事をするメールにもう一つ、なんつうんですかね、相手の気持ちが動くような言葉を少し挟めるように、ほとんど無意識のレベルでですね、なるとか、そういうことを目指すってことなんですよ。それがまあ、働くメンタルってことなんじゃないかなというふうに、一応思ってるわけですね。